じゃあ、ということで、
はい。
14時34分になりました。
お。
コーテスクに、メンヘラ、デイ、キャッチ。
キャッチ。ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン
ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン。はい。今回もね、いろんな、
はい。
あらゆる世の中の事象、社会問題を、スカッツ先生ならではのメンヘラ愛で、切り取っていただきたいんですけれども、さて、今回、関心1位のニュースは、こちら。
うん。で、僕、ウサギ飼ってるじゃないですか。
はい。
なので、ウサギ絡みなんですけれども、これはちょっとメンヘラデイキャッチ的にも話しようかなと思ってたのが、うん、ウサギのミミちゃん。
ウサギのミミちゃん、うん、
って知ってます
?What?
ウサギのキャラクターで絵を描く人なんですよ。
うん、
で、ロリータファッション好きで、自分も着てる方なんだよね。
ほうほ、
ん、うん。で、その人が大体4コマ漫画みたいのを結構よくツイッターとかに上げてたりとか。
ちょっと絵柄見せてもらっていいですか？
絵柄はね、こんな感じ。
はいはい、ちょっと、三白眼のウサギが。
そう。ちょっとアラサーちゃん無修正的な絵柄ですよね。
アラサーちゃん無修正的な絵柄ってよくわかんないですけど、
ね。知らなきゃいいんですけど。はいはい。まあ、そう、三白眼的なウサギが、はい、ロレイタ服着てて。
見たことあります、これ。絵は、
うん。よくツイートとかも。
はい、ね。ツイッターやってたら多分皆さん見たことあると思います、うん、バズってると思うんで、大体、はい。
そう。でね、僕ね、個人的な意見ですよ、
うん。
あんまり結構苦手だったんですよ、この、以前も、
はい。うん。
うん。っていうのは、大体、まあ、この漫画の人の結構定型としてよくあるのが、
うん、
まあ、自分以外の普通の一般人に、こう思われてた、
うん、
こう言われた。で、それをうまく論破するみたいな流れの漫画結構多いんですよ。
はい、なんか原始人の人の漫画と似てる感じかな。
はい、原始人
原始人の人は論破する。なんか、鼻に骨がついてる。
あ、はいはいはいはい。
人が論破する。無表情で論破する。
それもよくツイートで流れてきます
よね。あれもよくね。
うん、
作
品を作るということはみたいな。
あれ、あの人もちょっと炎上しましたよね。
そう、だから、ちょっと近いのかな、
はい。
要はその、ロリータに理解がないような一般の人とかを、あれして、
うん、
でも私たちはこうなんです、みたいな、
はい、
感じのが多いんだけど、で、結構ね、爽快な感じも多いんですよ。ああ、そうよねって思うのもあるんだけど。
スカットジャパンみたいな
感じ、ね。そうそうそう。だけど、だんだんね、あんまりにもそれが多すぎて、
はい、
僕、ある時から、これなんか自分が言いたいことが先にあって、
あーはーは
ー、で、まあ、これ言っちゃうとあんまよくないけど、存在しない一般人を
の悪口を、
うん、の悪口を言われたことにして、うん、自分が言いたいこと言ってるんじゃねっていうのは、あ、想像ですよ。そうだとは言ってないし、うん、でもなんかそんな感じをしたの、ちょっと。
でもあり得るでしょうね、それね。まあ、それも虚実の淡いですよね、う
ん、で
さっきの話ですけど、
うん、それで僕がちょっとそういうのでいつもやらみを感じるのが、
はい、
一般人じゃない私っていうのを、
はあ、
まあ、ある意味ちょっと違うんですっていうのにも取れちゃうんだよね、なんとなく、
はい、
うん、
はい、
でなんかちょっとそういうのなんか、うん、どうかななんて思ってたこともあったんですけど、うんうん、そのね、ウサギのミミちゃんがね、
うん、
大変なことに、
なんで嬉しそうに言うんですか？
いやいや、
嫌いな人が炎上すると嬉しいなっていう、
大変なこと、
現代病ですよね。
大変なこと、
水に落ちた犬を叩きたい病ですよね。
あのね、
はい、
裏垢があったんですよ、
ミミちゃんの、
うん、
だから漫画を投稿するアカウントとは別の、
別のミミちゃんとされる裏垢があって、
はい、それみんちゃんって公言してる、でも裏垢だから公言はしないんだよね。
でもね、後々ダイレクトメールでなんかこれは確かに私ですって言ったみたいね。
あ、ダイレクトメッセージで誰かに、
うん、誰かに、そう、突、はいはい、した人じゃないかな、
はいはい、
うん、炎上後に
話は進みすぎてるんで、まず、
うん、まずその裏垢とされるところにこんなツイートしてるんですね。一時期服のため金を稼ぐために書いた全く興味のない同人誌、商業誌としても発売されたから相当な金になったんだけど、時々ブックオフで発見して死にたくなる、なんちゅうもんを書いてたんだわしはっていうツイートなんですよ。
なるほど。
で、これに対して写真が載ってて、
はいはい、
まあ、ちょっと手で隠してるんですけど、
はい、
その金のために書いてたってみみちゃんが言ってる同人誌が写ってるんですよね、
うんうん、
そしたらそれを見た人がこの同人誌ってこれだってまず特定するじゃないですか、
はい、
だからそれね、リボーンっていう漫画の
ああ、リボーン、はいはい、ジャンプのね、
うん、同人誌だったらしいのね、うん、でなんかね、その界隈だとその同人誌書いた人自体が有名な方らしくて、
はいはい、
で要はミミちゃんさんはその人の作品を自分が書いたってことにして、
うん、ああ、うん、
で、
はあ、
で昔こん
しかもそれディスって
だから昔こん
な後悔してるって
昔こん
だから複雑だな、
うん、だから例えて言うなら、はい、例えて言うならなんだろうな、怪談バナナ君が、
はい、
瓶底メガネっ子の写真をそれでよく上げて、
はい、
金のためにこんなの撮ってるけどクソだよなみたいに言ってると同じです
。菅さんの写真を上げて
そうそうそうそう、
ちょっと許せねえな、あいつぶっ殺すか。
いや今ネタですからね。でもそれと同じじゃ
ない。でもそれしかも裏垢ででしょ。怪談バナナの自意識過剰すぎない？そんな有名人じゃないじゃん怪談バナナって。
例えて
なんで裏垢作ってるわけ？アイドル気取りかよ。
それ
裏垢じゃないと言えないよ本音とか。しかも本音も嘘なんでしょ？なんだあいつ。ふざけんなよ。
それ怪談バナナ君への風評被害なんで、あれなんですけど。
ぶっ殺すぞ。
いやでも、例えって言うならそういうことじゃないですか。
はい。
うん。
はい。
なんか、まあ、会長で言えば何かな、今にさんとかが
、はいはい。
今にさんとかが、日めくり怪談の写真を上げて、
うん、
なんか、金のためにこんなん書いたんだよねって裏垢で言われてるような。うん、
まあ、その例えばピンとこないけどね。まあ、その、例えば同人界隈とかだから、う
ん
う
ん、
ちょっと作者が謎のベールに包まれてるから、そういう。うんうん、しかも裏垢らしいっていう、ちょっともう、ね、複雑な状況だからこそ。
そう。で、結局だから、その、まさに、その、人のものを使ってディスってる。うん、
はいはい。
自分が過去に変えて、でも嫌だったんだよね、みたいな。
ディスって自分の自意識を満たしてるというか、うん、ちょっとマウントでもあるしっていう。
で、これで今現在結構燃えてるんですよね。
もうちょっと複雑すぎて理解追いつかないんですけど、その裏垢は、じゃあミミちゃんの裏垢だっていうのは前からみんな分かってたわけ。
ね、
それも今回の騒動で判明したってことね。
これがだからフォロワーが、21フォロワーで、鍵垢、もともと鍵垢なんじゃないかな。だから、この21人の中の誰かが、
怖っ。
多分言ったんでしょう。
変態怪談バナナかな。
だから、それ虚実が入り混じってますよ。そうだから、すごいことなんですよ。怖くない？これ
いろんな要素が混じりすぎてて、うんうん、
そう、それで、まあ、これに伴ってね、
はい、
やっぱし炎上ってこうなると一つじゃなくて、
うんうん、
そういえばこの人こういうことも言ってた、ああいうことも言ってた、もともと虚言癖があるよみたいな話とか、
後からね、うん、この水に落ちた犬を叩く、
うん、で
現象が、
うん、で今どこどこで勤めてるとか
もそれ関係ない話になってくるよね、
うんうんうん、でただそれがその副業が多分いけないような仕事だから、ちょっとそこに、そこの委員会に突しましたみたいなスクショが出てる
から
怖いよね。
いやだから、うん、そのミミちゃんがやった悪いことって、うん、自分が書いたわけじゃないリボンの同人誌をディスった、はいはい、だそれはディスられてもしょうがないと思いますよ、
うんうんうん、
でなんか反論されたり、うんうん、文句言われたり、うんうん、まあ、文句と単純な誹謗中傷じゃダメだよ、うんうん、だから、まあ、
ひどいと思いますって話とか、
うん、論理的に議論したり、うんうん、反論したりするのは別にあっていいと思うし、うんうん、よくないですよっていう意見もあっていいと思うんですけど、うんうん、関係ないことまでね、
う
ん、
そうそう、でただね、これ僕思ったのが、うん、そのミミちゃんさんが今度角川から本出すんですよね。
わお。
で多分ね、うん、それに合わせてんだこれ。
あ、一番
もともと仕組まれてる感、
じゃあそのミミちゃんの落ち度っていうのは別につい数日前とか1ヶ月前にあったことではなくて、う
ん、なくて、でそのもともとこれを暴露したアカウントみたいのが、はいはい、なんかやっぱし今度角川で本、あの角川で本を出される、
はい、
この人ですが、
はい、
これは角川的にいいんでしょうかみたいな、なんかそういう感じの書き方なんですよ、
は
あ、うん、私は叩きたいわけではなく真実が知りたいんですみたいな。
やめない
怖いよね。
それ言われて俺もじゃあアイソさんのスキャンダルを MGM に暴露しようと思ったけどやめるわ。目が覚めた、ありがとう菅田さん。アイソさんの黒歴史闇をこんなんでハリウッドで映画化していいんでしょうかってツイッターで暴露しようと思ったけどやめます、
はい、はい、いや、やめた方がいいですよ、
はい、目が覚めた、ありがとう、
うん、っていう、
はい、
そう、目を覚ましてほしくてこの話をしたんですけど、はいはいうん、っていう、うん、 メンヘラデイキャッチでした。
もうデイキャッチ要素一切なくなりましたね。
まあ、あとさ、
はい、
一つだけあの、
はい、
1分で終わりますけど、
どうぞ。
あの刺されたホストの子治ってよかったね。
不死鳥ルイ君
の、うんうん、
不死鳥として復活したっていう。あれは
でもさ、やっぱプロでしょ。
まあね、うんうん、あのまあ不死鳥って名前で復活したとこまで行けるともう憎めないよね。
うんうんうん、うん、
もうやってくれよって、
うん、やってくれよって感じ。まああれ今もう本当ザ・ドノンフィクションとかきっとオファー言ってるでしょうね、
はいはい、あかもね、うん、
突然女に刺されてみたいなタイトルさなんかやってそうな気しますよね。
はいはい、うん、青い優のナレーションとかでやってほしいですよね。
この写真みんな一度は見たんじゃないかなという感じで、はい、あの写真がモザイクで ね、
はい、詩の部分とかね、モザイク、はいはい、お昼の番組ですからね。
そうですね、はい。
まあでもあと割と方々で話してるんですけど、最近、はい、やっぱホス狂いの現象っていうのは、
うんうん、
まあ、うちの妻が今、
はい、
ホス狂い狂いになってあの必死に追いかけてるんですけど。
あ、面白いですね。
ツイッターとかね、うん、いろいろと、
うん、
ちょっとやっぱり現代的な社会問題ですね。ホストってもうフェーズが違くて、うん、昔と、うん、まあ、昔のフェーズもちゃんとは知らないですけど、うん、一応我々の部外者のイメージとしては、
はい、
お金持ちのちょっと年いった、うん、ある程度お金持ってる余裕があるマダムであったり、
うん、
キャリアウーマンであったりの人が貢ぐっていうイメージがありますけど、はい、
うん、
今やっぱ近くて、あの不死鳥ルイ君の事件みたいに、うん、もう二十歳そこそこの女の子は地方から来て、
うん、
で風俗、
うん、
でガンガンやって、
うんうん、
でもまあ短期間で何千万とか1000万、うん、2000万とか貢ぐっていう、
うん、
で割とえぐい状況で、でも自分は、うん、あの夜行バスとかで来て、
うん
うん、野宿、
うん、
したりしてとか、
うん、
アンバランスすぎて、でもうやっぱり風俗で稼がせるっていうのも、うん、こういったたらあれかもしれないけど、店側も多分推奨するようなシステムになっちゃってるんですね、うん、あのホストグル店側も、
うん、
ホストにそれを推奨させるような、
なるほど、ね、
仕組みになってて、
うん、
だからちょっとエグすぎるなって、
うん、
お金に余裕がある人がね、うん、多少ちょっとね、
まあ、そっから ね多めに取るとかだったらまだ
いいですけど、うんうんうん、それこそ昔の落語だったらね、うん、3代目のね若旦那が遊びすぎて心情を潰しちゃうぐらいだった、
うんうんうん、
でもえぐいこととして描かれてるのに、
うんうんうん、
それどころのえぐさじゃないですからね。
ない人から稼がしてさらにそれをむしり取るってことでしょ、
うん、でまた女の人の場合は男と違ってね、風俗でキャッシュをバリバリ即日で稼げちゃうっていうシステムもあるから、いろいろ絡んでるんですよね、
うん、
でもうみんなあれですよ、あの地方から来た子とかが、
うん、
もうでっかいバッグに着替えだけ詰めて、
うん、
野宿してるんですよ、歌舞伎町のホストビルの下とかで。
あ、たまに見るよね。
見るでしょ、
うん、
MCM のカバン、
うん、
MCM のバッグ全部 MCM なんて。
あ、
まあ、うちの妻の言うことには、
うん、そう、すげえ面白い。
絶対 MCM のバッグで、
うんうんうん、
マイメロ、
うん、
マイメロディ
の
マスコットをつけてる、
はいはい、う
ん、絶対マイメロだよね、
うん、マイメロはやっぱしあのそれこそメンヘラにも通底するものがね、
はいはい、
ありますよね。
マイメロ何なんだろうね。だからメンヘラなんですよ、
うん、
つまり、
うんうん、そうです、
ね、ど真ん中で我々 あのこのメンヘラデイキャッチというか、
はい、
メンヘラチェッカーのど真ん中案件として、
うん、
やっぱりホス狂いの子って、
うん、
あのメンヘラとめちゃめちゃ被ります、
うん、そうですね、うん、怖いね。でも
なんでマイメロ、クロミちゃんではないんだよね。
クロミちゃんそういえばあんまし見ないよね。見ないというかあっちを押してないよね。
ね。
マイメロですよね。
マイメロのあれは闇の部分みたいな感じでしょ。クロミちゃんって。
そうだ、そっちだ。だむしろ自分が闇だから。
ああ。自分がクロミちゃんなのかな。
うん。そうなんじゃない。
ああ。浅い心理分析だね。ここまでヘドが出るほど浅い分析をしてますけど。
その奥様がそうそういうのハマられてる、
はい。ホス狂い狂いね。
ホス狂い狂いじゃないですか。
はい。
面白いね、その観点、うん、めちゃめちゃ話聞きたいですね、
うん、なぜ MCM なのかっていうのもちょっと、
うん、
まあ MCM 自体は俺全然知らないんで具体的な分析できないんだけど、
でも確かに、うん、あのね、うちの嫁はね、整形依存狂いなんですあのやっぱツイッターとかでよく、
はい、
すごい整形してる人とかのアカウントをひたすらフォローして、
はいはい、
たまに見せてくれるんですけど、うん、やっぱマイメロ率高いよね。 ね、なんかやっぱ
なんかあるのかな、うん、もう俺はターボーが好きなんだけどターボーの財布とかずっと持ってからね、あの小学生の時
かわいいですねでもさ本当みんなマイメロになっちゃうよね。だからなんかたまにはなんかカリメロとかの子とか
いていやいやすごいねそれね。ちょっとそれは正直あのお前ちょけてんな、お面白いと思ってんのか
逆にサブカルぶってんだよみたいな感じかもね。
ちょっと、うん、やだみは感じますけどねそのちょけ方に
はいはい、はい、うん、ね、そう思いました。はい、はい、以上です。
あ、それでオリコミミちゃん
うさちゃんですね。うさちゃんじゃない、
うさぎの
みみちゃん、はいはい
はい、
です。
今何と勘違いしたんだ俺。あ、ごめんなさい、うさぎつながりで、
はい、え、何、うん、
こっちもありますよ。
ええ、怖い怖い怖い。
お便り届いてるんです
よ、はい、
オリコうさちゃん、
お、はい、
40代男性、うん、千葉県の教職員の方ですね、
はいはい、
これ覚えてますか。
覚えてます、僕ファンですから、
はい、だから前回のあらすじ、
うん、覚えてますよ。あのあれでしょ、あのほら Wi-Fi のやつでしょ、
はいはい、
うん、
Wi-Fi の怪談話が、うん、仮面トツさんとトツノさ
ん
のラジオで、
うん、
2年前、2、3年前のラジオで語られていたのと似ているという。
そう、だから僕たちは、うん、あ、それはじゃあオリコウサチさんが元ネタなんだなって、
うんうん、
それが都市伝説化したもんなんだなって思ってますよね、うん、
まあその、うん、タレコミメールを送ってきてくれた方もそういうふ
う
に言ってましたよね、
うん、はい、
うん、
え、うん、
真相が今、うん、
あ、怖、
明らかに
ギー、今ドアが開いた音ね、
真実の扉が、は
い、ギー、うん、
読んでいいでしょうか、
はい、怖い怖い、
いきますよ、
はい。
吉田会長、菅津さん、今二さん、この今二さんの二はひらがなです。なぜか、いつも今は漢字で二は、
はいはい、
なぜかいつもそうなんですよ、うん。今二さん、こんにちは。お利口うさちゃんです。すいません、最終回後に何度も投稿してしまって、そうですね。なんか前で最終回だったんですもんね。うんうん、あの Wi-Fi の階段の話で。
はい、はい、はい。
今回は、謝罪させていただきたく、メッセージを送らせていただきました。
どうした
かっこ本当に謝罪だけなのでラジオでは読んでいただかなくても大丈夫です。読みます、
はい、
そう言われたら読みます、
うんうん、
あの、言うなって言われたら言う人なんで、
はいはい、
まず前々回放送時に読んでいただいた話、オリコウサちゃんの件です、
うん、
これタイトルですね、
はい
はい
はい、
メールのお話のタイトルはオリコウサちゃんっていう、うん、この度は本当に申し訳ございませんでした。あの話は加工をしているという点をまずは謝罪させてください。
お
う
お
う、まず前半のメンヘラ話ですが、これは全て事実です、
うん、
あのミュージシャンのこと、ミュージシャンと付き合っていた女の子が新入社員にいてっていうことですよね、う
ん
う
ん、いい話ですね、
お世話しててっていう、はいはい、細かく日時を伝えることもできますが9から10年前の出来事です。結構前だな、うん、地名やバンド名も本当ですし、経緯一つもお話の通りです、
はい、
確信の部分はおっしゃられる通り加工を認めさせていただきます笑うな人が真剣に謝ってるのに笑うな、
はいはいはい、
その部分、うん、Wi-Fi の表示について、
はい
はい、これはラジオでもおっしゃられていた同じ料理を出し続けるブログを自分に話してくれた生徒が教えてくれたものでした。そうそう、そうなんですよ。だから、あの、Wi-Fi の階段と、同じ料理をずっとし続けるお母さんのブログ。うんうん、
ブログの話ね。
その、二つの怖い話を、カメントスさんとトツノさんのラジオでやっていて。
なるほど、なるほど。
で、だから一緒だねって、はい、これも、はい。その話もしましたよね。
しましたね。
はい。で、確かに、前のオリコウサちゃんのメールって、うん、女子生徒から、その、ブログがあるよって教えてもらって、はいはい、ただ、そのブログは探せなかったっていう話。
そうでしたね。
出したね。うんうん、で、これにより、仮面凸先生のお話を表説することとなってしまった。
うん、はい、難しい言葉ですね。
はい、が1、
はい。
2、吉田会長のトウモロコシの会でパクリの会談を放送させてしまい、ラジオの質を著しく低下させてしまった。もともと著しく低下している質のラジオなんでね。それはまあ、
うん、
はい、
まあ、真剣におっしゃっていただいてます、
はい、3菅田さんやリスナーさんたちが少しでも面白がってくれたものを無意味なものにしてしまったこれらのことを本当に深く反省させていただきます。自分は仮面突先生のことは存じておりました。ただしあまり深いレベルで知っていたわけではなく、熊の可愛い漫画が最近平積みされているなというくらいで、著作を手に取ったことはありませんでした。会長のモノマネでこういう喋り方なんだとも知りました。
熊のケーキ屋さんです。はい、おめえパクってんじゃねえぞ。ぶっ殺すからな。
ポップテピピックみたいになってますね。
クリエイターとしてすごい方だと認識していましたが、階段を離される方ということは昨日の放送、あ、まあ、
前回
の放送ですね。うんうん、もう、1日後に聞いたんです。すぐに聞いたんですよね、
はい。
ありがとうございます。視聴して。今朝、過去6月19日。うん、ポッドキャストで指摘を聞いたばかりなので、まだおもころというサイトも確認できておりません。うん、おもころというサイト、ね、かっこ昔、吉田会長が10万円でおしゃれをする企画で、横にいた不思議な格好をされた方が代表のお一人のサイトですよね。うん、
渋谷のやつか。
はい、渋谷のダサい人コンテスト。うん、
はい、ありましたね、
ありましたね。結構あれも遠い昔の話でしたよね。はい、
うんうん、
ありましたね。
はい、はい。
また補足すると、だから、今井さんが二度と関われないサイトですよね。
そうなんですか？
だって、カメントさんの悪口言ったから、今井さんは。過去放送聞いてください。
なんか言ってました、ね。
はい。
はい、
僕は、必死にフォローしました。うん、
はい、
今井、おめえ、うん、おもころで生きていけねえ体だな。
はい。
はい、
うん、
今井さんは、おもころにおられんようになったです。
うん、はい、そうだね、うん、僕もあれでね、うさぎのめみちゃんと仕事できないですね。
そうだよ
ね。
田舎もんが後ろ足で砂場かけるって言われてさ、は
い、そんな感じよな。
出ていくならお前の家族も住めんようにしちゃるって言われてさ。
あれ怖い歌だよね、あれね、
うん、うっかり燃やしたことにして結局燃やせんかったこのキープ、あんたに送る剣もちょってよ。にじんだ文字東京行き、ファイト。なんで歌ったんだよ、
でも。でもあれ嫌な歌で、あれ階段っぽいよね、あのファイトはね。ちょっと話ずれますけどね。
階段から突き落とした女の薄ら笑いとかね、あるからね。
ねえ、怖いね。うん、はい、
続けて。なぜか思い出しました、はい、それをね。
はい、
でも生徒が自分に話してくれたディテールに酷似していることは理解しました。
ああ、
そうです。だから、うりこうさちゃんも知らなくて、
女性と。生徒が言ってくれたんだ。
そいつが悪いのか。
うん、
その女性と吊るし上げるか。自分の話として言ったわけでしょ。
それもなんかどっかで聞いたことあるぞ。なんかその、
ブログの。
嘘つけだって言われたら、別の第三者を出してきて、
はい、
そいつが悪いんですっていう方向に持ってく話って結構最近見ました
けど。中島みゆきのファイト
じゃなくて。いや、違いますけど。はいはい。はい、まあ、いいです。はい。
で、っていうことですよね、
うんうん、
一緒に話してくれたってことですね、うん、自分は毎年生徒と話すとき距離感を調整するためなんか怖い話しないと聞くことが多々あります。もうやめた方がいいでしょうね、それで。距離感の調整になってるのかどうか分かんないですよ。大概の話はよくあるどっかで聞いた怪談か親兄弟親戚彼氏から受ける虐待の話ばかりでした、うん、まあ、千葉の女の子ってそうでしょうね。偏見ね。中島みゆきのファイト的な。
はい、
千葉の女の子はそうかもね。
やめなさい、
はい、6年前 PC 実習室でその生徒から聞いたいくつかの話は本当に光るものが多く、こちらも興味を持って熱心に聞いた話が記憶があります。彼女が話してくれたのはバンギャがバンドマンに振られて自殺した。でその子の名前を聞くと Wi-Fi のネットワーク名にその名前が出るというものでした。ちょっと鹿島さんみたいなのね、
はいはいはい、
先日の僕は怖くないの放送内ではその時のスクショもあるとおっしゃっていましたが、うん、その生徒はそれについての言及はなかったかと思います。あ、カメントスさんの方のね、
あ
のやつではスクショありましたね、うん、あの画像ありますよ、
うん、
その点は偶然、まあ、というかこの話の内容なら必然的にかもしれませんけど、
うん、
同じ結果をパクったつもりじゃなくて、
うんうん、
自分の創作なのに偶然パクリになって、
うん、なるほどなるほど、
同じことになってしまった。
ああ、
まあ、怪談でもいいんじゃないですか、怪談ってね、うんうん、都市伝説ってそういうもんですからね、
はいはいはい、
それこそ虚実の淡いの妙ですよね、うんうんうん、そしてなぜ生徒から聞いたそのままを話さずに加工して投稿してしまったかについてです、
うん、
確かにそこが一番ギルティーの部分ですからね、はい、その生徒が自分に話してくれた内容は地域、年代、細部の情報がほとんどなく、自殺した理由もひどいことされて自殺したというものでした、
うん、
オリジナルのお話にその部分があるかないかはまだ未確認で申し訳ございません、うん、ただきちんとした方がお話しされているんだろうからしっかりしたものだと思います。後ほど確認します、まあ、そこまでそんなに具体的な設定はなかったかな、うん、でも音楽関係で女のバンドマンにストーキングしてる女の子の話っていう、
はい、
で多分、まあ、これこそ土地伝説的な話なんで亀戸さんも実際どういう具体的なディテールなのかは知らないんだと思いますよ、
うんうん、
自分はこの話を単なる噂やネットミームなのだろうと思ってました。だからといって加工してよいということにならないということは今回の件で痛感いたしました、
はい、
本当に申し訳ございません。ぼんやりとした風文を自分の体験をもとに良い形にできるかもという慢心からこのような結果に至ってしまいました。ちょっとこのずっと謝罪が続くんでカットします。はい。ただただ普通の謝罪が続くんで。はい。まあ今まで投稿してきた別の投稿は加工など加えてません。ただ他人から伝達された話はいくつかあったと思います。それらのすべてをまあきちんと調べることは不可能です。二次情報、三次情報があることが多い怪談都市伝説を扱うことの難しさ、そして安易に脅威を引くための加工などは決してやってはいけないということも学びました。重ねて謝罪していきます。ここからまたずっと普通の謝罪です。俺たち別にそんなこと一言も言ってないよね。別に加工してもいいよぐらいに言ってたのにね、うんうんうん、なんか誤解されてます ね。メンヘラ、うん、メンヘラってこういうところある。言ってないもんね、
うん、言ってないですね、
うん、別に逆にそういう加工をすることもうよしみたいな感じでいますもんね、うんうん、ただ前回投稿させていただいたものは過去信用していただけないとは思いますが、
うん、
加工なしです。
あの
ハブミブアキヒロ、ハブアキヒロ
探してますみたいな、
探してます、うん、でもこれもね、
うん、そうなんですよね。
あの元ネタがあるっていうのは、
うんうん、
リスナーさんから何人かから、
はい、あ何人かから
から来ました。
僕一つだけ見せてもらいましたよね、
はい、はいはい、うん、割と2010年、11年ぐらいだっけ、
うんうんうん、
にネットで話題になった事件ですよね。
なんか車もあったよね、なんかね。
まず、2ちゃんに投稿されて、うんうん、このハブアキヒロ、ヒロアキか、はい、を探していますっていうのがあって、うんうん、で、それはなんかただのいたずらかなと思ったら、うん、割と本当に車にその、デカデカと、
ね、
書いた紙を貼って、やってる、うんうん、気持ちよりこんなやついるんだって。うん、で、確かあれは、婚約者を寝取られ、取られた人が、うん、男性が探してるっていうオチだった気がします、う
ん、それは本当っつうか
分かんないよ本当かどうか、うん、でもまあ、ね、うん、かもしれないねっていうので多分そこで終わってんじゃないかな。まあ、でそれが、まあ、ネットで検索してもらえれば、
うん、
まあ、解決したかどうかみたいな事件の顛末が大量に出てくると思います、
うん、
でも自分の送した画像は字が違うんです。そうですね、ヒロっていうのは弓書いてカタカナの向かいたヒロ、うんうん、ではなくて本当はそっちなんですよ、
うん、
なのに浮かんぶりの広しの広、
はいはいはい、うん、
になってます。でその Wi-Fi 名、
うんうん、
ね、ハブアキヒロを探していますって画像を見せてもらいましたけど、ミブか、ミブ、まあ新しいフェーズに進んだのか単なるいたずらなのかは不明です、
うん、
コピペして画像を作ったわけではないですよという傍証ではありません。はい、もういちいち言い方もう分かった分かった、はいはい、もういいから分かった、もうストレートの、ね、文言だけを言えばいいのに。でもまあ別にありえなくないですもんね。それを、
そうですね、
まあ、その例えば昔の数年前の、
うん、
ハブミブヒロアキアキヒロを探していますのネットのお祭りを、
うん、
が好きな人が Wi-Fi 名に、
うん、そうね、それ知ってる人が誰か見てくれたら怖いだろうなっていう遊び心で、
うん、それをやった可能性もある。それすらもなくて別にただ Wi-Fi を、
うん、あ、そうだ、
自分の好きな名前に設定できるから、
うん、
勇者の名前を適当に決めるみたいにやっただけかもしれないですよね、
うん
うん、ドラクエの勇者の名前みたいな感じで、
うん、なるほどな、
うん、他にも、
うん、
1市橋のマンション前にあったドラえもんの石像の由来、
覚えてない。
いやいや違う違う、これ新しい話、うん、
はいはい、
2榊原がホスラブに入り浸っていた時期の経緯と経過、うん、3昨今急増している保育士への就職希望を出す際に不気味な理由を言う人々などなど、お話ししたいことはまだありましたが、自分で進路を塞いでしまいました。
めっちゃ聞きたい。
もう投稿しないってことでしょうね。また草の根に戻り精進し直します、うん、いやまあ送ってきてよだから別に勝手に怒られてるってで勝手になんか、うん、あのもう関係切りますって
ね、
メンヘラっぽいですね、うん、まさに
あのね、はい、
そして最後にもう一つだけ、
うんうん
うん、菅さんにトウモロコシの会リスナー会にしてほしいとお話しした件です、はい、なりましたっけ。自分はトウモロコシの会会員ですと名乗りたいというつもりではありませんでした。ましてはその名前で表現活動なんてとんでもないYouTuber
が勝手に
使ったりすると困るって例え出したんだけど、これ自分への批判だと思って
た。なるほどなるほど。
だからさ、もうさっきからさ、逆に話がなんか、会長や皆様に認識してもらえる程度のリスナーにしてくださいという意図でした。怪談変態バナナくらいの感じが理想でした。変態怪談バナナね。
うん、そうですね。はい。
うん、あとごめんなさい、さん付けはしてます、あの今思わず呼び捨てにしちゃいましたけど、
はい
はい、トウモロコシの会リスナー会員という言葉は、うん、何回目かの放送かで言って、まあ、言ってたからなんか使ったけど、こちらの話し方が誤ってましたっていうことをなんか30行ぐらいかけて言ってるんですけど、まあそれはもういいです、
はい、はい
はい、カットします。はい、うん、まあ、はい、で本当だったらスカイプ人生相談に自分が出させていただいて、実は怪談都市伝説は興味を持って話を聞いてもらうためにどの程度内容をコントロールすることがあるのか、うん、一般論としては、
はい、
を伺いたかったです。まあ、季節して今回そういう話もしましたね。
そうですね、うんうん、
では本当に申し訳ございませんでした。そしてありがとうございました、お利口うさちゃん。これ自殺するのかな自殺する人っぽい、
そうですね、うん、
メールの末尾でしたけど、
うん、いやあのですね、
はい、
パチンコの話していいですか。
あ、もうこの話は終わりとってですね、
うん、
ちょっと待ってかわいそう。い
や、あのね、
はい、
まあちょっとつながる話なんだけど。
あ、そうなんですか。
とあるさパチンコ屋さん、有名な新宿のパチンコ屋さんがあるんですよ。
はい、はい、
でね、結構これ、まあ、内子界隈で伝わってる、まあ、ある意味それこそ都市伝説なのかもしれないけど、
うん、
その新宿のとあるすごい有名な、
うんうん
うん、まあ、ガード下から見れる一番有名なところ、
まあまあ、
うんうん、そこで働いてた人の話なんだけど、
はい、
うん、スロットってさ設定があるんですよ、
はい、
1から6まで、
はい、
で6っていうのが一番確率が当たる確率高いんで、
はい、
まあ、それを知ってれば理論上勝ちやすいじゃないですか。
そうですね。
で、その店員で働いてた人はその設定を知ってる人だったから、うん、その設定をお店から設定表みたいなのをパクって、
うん、
で売ってたの、
うん、はい、
あの何でなヤフオクなのかな、なんかよくわかんない、うん、売ってたんですって、うん、じゃあその要はそのパクったものを他の人に使って売ってたわけ、
はい、
うん、じゃあそれがバレたんですって、
うんうん、
したらその有名なパチンコ屋さん、その人のことどうしたと思います？
殺した。あの参拝処理場に持って行って、ガーゴッコンゴッコンってバキバキバキバキってブロックに
特定できるぐらいな感じでそのパチンコ屋のこと言ってますから、
滑川さんみたいなことしたんじゃない
って。それはないんですけど、はいはい、これね、
はい、
あのその当時のその給料のまんま、
うん、
一生働く契約にしたらしいんですよ。
はあ、
うん、
なるほどね、
うん、だから、うん、おりこおさちゃんさんも一生トウモロコシの会にメールを送ってきてくださいよって話で、
ゼロティライミゼロティライミの賃金でね、は
い、そうです、そう、
まあ、誰も1ティライミももらいたいと思ってメール出してる人いないでしょうけど、
うん、でもね、あの、まあ、僕本当はおりこおさちゃんさんの話が好きなんで、
はい、
うん、また聞きたいですよね、
はい、
はい、と思いました。それだけ
ね、
うん、
うちら何にも怒ってないし何にもなんか面白く付き合ってるつもりだったのに、うん、勝手にうちらに怒られて関係を、
まあ、でもさ
切るっていう、本当
一人相撲。メンヘラの子だよね。
はい。
あれだね、確かにこう仕事で会談とかしてる場合とかってさ、
は
い、こういうことってでも確かに話として起こり得るだろうね、きっとね。
まあね、
うん、
だから別に実話会談だっつってんじゃないんだから、
うんうん、
今回の俺の日めくり会談みたいに、
ね、
実話会談ですって言ってるわけじゃないんだから、うん、いいじゃんね、別に。
ね、ね、だから、その榊原の話ちょっと聞きたいね。
ホスラブ。そうだね。
歌っていた話。
あれこそ俺たち都市伝説だと思って聞いたんだけど、
うん、
じゃああれは実話なのって話だよね。
ですよね。
いや、あれ都市伝説でしょ。
どうなんすかね。
あのね、いい話ありましたよね、織子さちゃんの榊原にまつわる話。
はいはいはい。だから、そういうのとかね、また聞きたいですよね。
はい。
うん、
ホスラブに行くに至った経緯と経過。
聞きたいよね、すごいね。
はい。
うん、はい、また送ってきてください。
何ティラミですか。あとはゼロティラミなのか。これから一生ゼロティラミ。
まあでも、でもやっぱ素直に何かあったらこうやって謝るのって大事じゃないですか。
はい、
まあ、別にまず謝る対象すらないんだけど、
謝ってもらっても困るんだけどね。
うん、だから全然別に悪い印象ないじゃないですか。
はい、
うん、はい、ごてらいみです。
おう、
はい、
おう、そうですか。
はい、
はい、
以上です。
わかりました。
はい、
他のも見ますよ。
あ、はい
はい、吉野さん、
はいはい、
女性の方ですね。
ありがとうございます。
はい、大丈夫ですか、電話は。
僕じゃないですね、外です。
あ、外ですか、はい、あ、結構響くんですよ、外の電話。はじめまして、吉野と申します。先日友人から猫にまつわる不思議な話を聞きました。彼女はペット科のマンションで猫を飼っているんですが、とてもおとなしい猫で普段ほとんど鳴くことがありません。でもある夜突然その猫は壁に向かって激しく鳴き出しました。あおーん、あおーん。犬のおたけに似たような、
うん、
聞いたことない激しい鳴き声だったそうです。
はい、
でもなだめをする飼い主には目もくれず10分ほど鳴き続けたところでスイッチが切れたように鳴き声が歪み、普段通りの様子に戻った猫はもう何事もなかったように毛づくろいを始めました。
うん、
それからしばらく経った朝、友人は廊下の新しさで目覚めました。どうやらお隣で一人暮らしをしていたおじいさんが亡くなってしまった様子で、家族や警察管理人さんが部屋に出入りしているんです。まあその夜管理人さんを捕まえてそのことで尋ねると、おじいさんは5日前の夜心臓発作で亡くなったとのこと。
うん、
それは猫がおたけびをあげたあの夜だったのです。ところでなぜ急にこのお話をメールしたかと言いますと、
うん、
つい先ほど我が家で飼っている猫が壁に向かい、これまで聞いたことのないようなおたけびをあげていたからです。猫はすっかり落ち着いて寝ましたが、私は友人の話を思い出し眠れずにいます。私の隣は一人暮らしのおばあさんの部屋です。ほとんど話したこともないお隣さんのチャイムを鳴らすには夜も更けてしまいました。
お、
終わり。
なんかちょっと文学っぽ
い終わり方がいい着地の仕方ですね。う
んうん、なんかちょっとエロいよね、なんとなく。
ああ、
うん、
さすが菅田さんですね。
いやいや、なんか
わかりましたか、この人はエロい人だってこと。
あ、なんでですか。わかんないですけど、
この次にも来てるんです、お手紙が。
あ、そうなんですね。
まあ猫のおたけびというか、うん、お隣さんの続報かなと思いきや、はい、一切それは違います。
違うんだ。
はい、吉野さん、
うん、
女性の方ですね。
はい、ありがとうございます。
こんばんは、吉野と申します。吉田会長の忍葵系名前はやりまん説、はい、前話しましたね。
うん、
はい、興味深く拝聴しました。お見事です。私吉野もご多分に漏れずその説に当てはまります。その和系のね、純和風の源氏物語っぽい名前はやりまんが多いって、
うんうんうん、
吉野も確かにそんな感じですけど、
う
ん、
すね、
はい、19の夏、 SM 愛好ロリコン実家住まいフリーター40代男性とお付き合いをしていました。
うん、
もう一回言いますよ。SM 愛好ロリコン実家住まいフリーター40代男性と19歳の夏に、
はい
はい、付き合ってて、当時住まいを持たずに漫画喫茶等を転々としていた私は、雨の夜彼に拾われ一緒に暮らすことになりました。
うん、
彼の実家には彼のご両親と妹さん、 妹さんが若くして産んだ高校生の息子くんが住んでいましたので、一緒に暮らすといっても、みんなが寝静まった夜中に、そーっと彼の部屋を出入りする毎日でした。彼は夕方頃アルバイトに出かけ、夜中に帰ってきます。彼が帰ってくるまで、私は彼の部屋で待ち、帰ってきた彼と一緒に夜の住宅街へ散歩に出かけるのが日課となっておりました。散歩。ワンピースの下に首輪と玩具をつけた真夜中の散歩は10代の私にとってとても刺激的でした。まあ、何十代でもそうだと思いますけどね。人気のない道では犬と同じように四つん這いで歩かされたものです。散歩の終わりには彼の家の庭で排便します。なんだこれ。とても広いお庭の中、4畳分ぐらいの何も植わっておらず、土も黒々としたスペースがあり、いつもその真ん中で排便させられました。散歩が終わるとシャワーに入れてもらい、空が白む頃一緒に眠りにつきます。お昼頃目覚めとともに性交を行います。性交を行う久しぶりにこういう言い方する人聞いた。ドア越しに彼の家族の気配を感じながら恋を殺してする行為の快感は今でも忘れられません。しかしそれ以上に私が快感を覚えるのは、彼の留守中に施される放置プレイでした。前開きのワンピースのボタンを開けた上から縄で縛ってもらいます。犬用の餌皿から水や食べ物をいただき、ペットシーツの上で排尿しながら留守番中の家畜のように彼の部屋で過ごすのです。西日差す彼の部屋で、今彼のお父さんや高校生の息子くんに見つかってしまったらと妄想し、白昼夢の中で彼らに体をまさぐられながら何度も脳行き、まあ、妄想で行くことですね、脳行きを繰り返したものでした。そんな快楽時刻の中で毎日を送っていたある日の夕方、これまで彼以外が開けたことのない彼の部屋のドアが急に開きました。怖っ怖っちょうどペットシーツの上でしていた排尿が同様でピタッと止まりました。ちょうどそんなタイミングで。怖っ。
これがマーターズみたいだよ
ね。ねえ。映画のね、うん。それは、彼によく似た彼のお母さんでした。
うわ、
しばしの沈黙の後、彼女はふとその場を去ると、植木ばさみを持って戻ってきました。大丈夫？怪我はない？本当にごめんなさいね。と繰り返しながら、彼女は私の縄を切ってくれました。なぜか私は涙を流していました。何の話だ。
面白いね。
温かい麦茶をいただいた後、彼のお母さんが台所へ立った隙に、少しだけ外の空気を吸って落ち着いてきます。と、私は少ない荷物をかき集め、家の外へ出ました。彼のお母さんの、ちょっと待って！という声が聞こえましたが、無視して猛ダッシュしました。家族のごたごたに巻き込まれるのは、まっぴらごめんだからです。これで、このお話はおしまいです。彼の家族は、あの後どうなったのか。跡形もなく消えた私のことは、暑い夏が見せた幽霊とでも片付けてくれればいいのですが。余談ですが、今でも時たま、私を見つけた時の彼のお母さんの目を思い出します。そこに動揺や恐怖はなく、落ち着きと哀れみ、そして確かに少なからぬ喜びの色があったように思えてならないのです。喜びっていうのは立身弁の小宮悦子の。
あの、悦楽とかの悦、
ね。そうでしょ。小宮悦子ってもう多分若い人知らないですけど、ニュースステーション、はいはい、報道ステーションじゃない時のね、久米宏のニュースステーションの時の、はい、あのえっちゃんの悦です、うん。
はい。
そういえば、彼の家に犬はいないのに、彼はいつもペットシーツを家族共有の居間から持ってきていたこと、彼のお父さんや高校生の息子くんに体をまさぐられた感触が白昼夢にしてはリアルすぎたこと、庭の外から見えないところに土の黒々とした4畳ほどのスペースが広がっていたこと、思い出すと妙に気になることがいくつかありますが、今度こそこの話はおしまいです。 多文長文にお付き合いいただきありがとうございます。今後も皆様のご活躍を楽しみにしております。
うわ、最高ですね。
またやべえやつ
が来た。やっぱエロいですね。
よくわかりましたね、うん、前の階段猫階段は一切エロ要素なかったじゃん。
あとね、吉野って名前、あ、まあのね、人ってエロいイメージあるんですよ。
あと字が字さになるけど、うん、俺の読み方、
あ、まあそれもありますね、はい、
ちょっと断密っぽい。俺の演技力もちょっとメール読み力もあると思うんですけど、
はい、いやこれ僕さ、最初その、はい、ほら息子がついにこういうことやらかしちゃったっていうので警察に通報しないでって意味での待ってとかだと思ったんですよ。
いい展開、文学的な展開いきましたね、
うん、ちょっと青春の殺人者もそういう話だよね。、はい、だからあそれみたいなさ、
市原悦子のね、しよ
う。そうそうそう、それ市原悦子ね、はい、だからそういうのかなと思ったんですよ、
はい、
だけどなんかね、家族全員がもしかしたらしてたかもしれないっていうね。
何を、
いやそのだから、
何をですか。
彼女で、で
何をなんですか。はっきり言ってください。セックスです。これは大竹しのぶ、
はいはい、
事件の野村義太郎監督、うん、事件の大竹しの
ぶ、はい、だね、はい、面白いですね。またこれ情景が浮かぶさ、文章、
文章うまいね、
文章ね、すごいですね。
やっぱりこういうなんか人生を送ってきた人ならではの文章力、
うんうんうん、そうなんですよ。なんかこう、
お利口うさちゃんが消えたらまた新しい
消えてない
やつが現れますね。なんかうまくできてますね、世の中っていうか、僕は怖くないリスナーって。あの変態が消えると変態が現れるようになってますよね。
そうです
ね、全て。
そうですね、うん、ね、
え、ちょっと待って、今俺すごい嫌な怖いこと思いついたんだけど、吉野さんってお利口うさちゃんじゃないよね。
怖っ。
もっと言えば、うん、吉野さんがお利口うさちゃんで、うん、お利口うさちゃんがプロサルファーゴールさんじゃないよね。もっと言えば、吉野さんとお利口うさちゃんとプロサルファーゴールとプチケイと全員がオナキンスカイウォーカ
ーだったら、むしろ40人いると思ってたリスナーって一人なんだ
よね。まあ、ビリーミリガンが、
そう、ね、うん、
多重人格者が全員リスナーで送ってくれてた。じゃあ俺の担当編集者もっていうことになりますよね。
そういうことですよね。怖、はい、
まあそしたら俺たちが気が狂ってるんですけどね。確実に。
いやでもすごいな、はい、これな。
申請現れたでしょ。
うん、ねえ、
はい。
よかった。また。なんかいろいろ絶対こういう人って持ってるでしょ、そういう話。
階段も絶対あるでしょ、
うん、おばあちゃんどうだったんですよね、最初の。
あ、そう、そうですね、う
ん、だからそれも気になるしさ、
はい、おばあちゃんもやっぱりまさぐってたのかな。あの市原悦子みたいに、ね、青春の殺人者に市原悦子みたいに
あのね感じでしたね、はい、うん、10手ライブですね、
うわ、うん、
まあ2つ合わせてね、10手
ライブです、はい、はいはい、いいですね。ちょっとじゃあもう階段もやっていきましょうか。
はい、
サキスポちゃんね。
あ、
これはもう、
いつもありがとうございます。
はい。はい、神奈川県のね、女性の方ですけど、はい、今回は私が通っているネイリストの A さんから聞いたお話をお送りします。A さんが高校生の頃、女友達と3人でお泊まり会をしたそうです。お泊まり会は B ちゃんの家で行われました。3人で夜中まで騒いで、深夜2時を過ぎた頃に就寝しました、うん。B ちゃんは自分のベッドに寝て、A さんともう一人 C ちゃんは床に布団を敷いて寝ていました。A さんは布団に入ってからも少しの間 C ちゃんと会話をしていたそうです。すると、枕に近い壁から若い女性の声で、と泣いてるような声が聞こえました。二人ともびっくりして固まっていると、今度はもっと低い声で、と泣き声が聞こえます。A さんは飛び降りて、B ちゃんを起こしました。ねえ。でも B ちゃんは眠たそうな目をこちらに向けて、女でしょ、ほっとけばいいからと呟いたそうです。唖然とした A ちゃんと C さんでしたが、まあ、B さんの態度があまりにも素っ気ないので不思議と怖さはなくなったそうです。まあ、普段からこういうことがあると住んでる人とか意外と平気みたいだよって A さんはおっしゃってました。もう一つ A さんから聞いた話なんですが、この A さんは専門学校に通っている頃、新潟の新発田市に帰省した折、幼馴染の D さんと深夜のドライブに出かけていて、 おしゃべりしながら踏切が開くのを待っているとき、ふと視界の端に自分たちの車の前をランドセルを背負った男の子がかけていくのが見えたそうです。深夜のにね。一瞬何が起こったか分からず、二人で目を合わせたそうです。慌てて車を降りて確認しましたが、近くに男の子はいませんでした。まあ、A さんはまさか自分が幽霊を見たなんて今でも信じないけど、あの男の子がそこに存在していたのは確かだと言ってました。以上です。ちなみに A さんに、ラジオにこれ投稿していいと聞いて、うん、誰のラジオって聞かれて、吉田裕樹さんですって答えたら、まあ、あのクレイジージャーニー見てますみたいなことは言われたそうです。うん、
あ、
はい。
やっぱクレイジージャーニーすごいですね。
はい、ありがとうございます。何ティライミですか？
5ティライミです。
はい。はい。
なんか、でも、リアル、なんか、サキスポさんの話ってさ、はい、リアルで怖いよね。
ね、大体女の子、うん、界隈のね、
うんうん、
話で。あとね、
まあ、あれ見ました、
はい、
あの最近ツイッターで話題になってたさ、そのさっきのサキスパさんの話からちょっと思い出したんだけど、
はい、
あのカーペットが動いてる動画
見ました。ああ、見ました見ました。
あれ怖くないですか？
でもあれ動きがコミカルなんで、
うん、
あのてかあそこまで行くと、
うん、
逆にまあ何らかの物理的な現象でああなってるだろうとしか思えなくない、
うん、まあそうそう、
あれ見てなんか霊的な雰囲気感じます、うんぴょこぴょこぴょこぴょこ、
そうそう、で
同じさ動作をずっと繰り返してる、
うんうん、そうだからで、ね、あの関西の人だからさ、うん、あの動画撮ってる人はさ、これもえぐいって、
うん、
面白かったですね、うん、そうそれを思い出しました。はい、
うん、はい、わかりました、うん、
はい、はい、
あと原田さんですね。
はい、
あの原田さんで前ラジオに登場していただいて、
あ、ありがとうございます。はい、
はい、お久しぶりです。だいぶ昔にラジオに出させていた原田です。その説ありがとうございました。私はザ・ノンフィクションを見ていないんですが、番組でおなじみの夫婦が YouTuber デビューしたそうです。ぜひ YouTuber 企業で取り上げていただきたいです。よろしくお願いします。
そんなの、もう、第1回の時からチャンネル登録して、多分ラジオでも言いましたよね。
ジョン&マキの話ですよね。
うんうんうん、
してますよね、
うん。え、それと違う、でも、ジョン&マキって言ってないんでしょ？
あ、言ってない。
え、そうしたら、なんか、別の話題
の、まあ、リンクがある。リンクがある。リンク今踏んでます。
はい。
あ、ジョン&マキだ。
ああ。
なんか聞いてるふりするんですよ、原田さんって。あの、ラジオ。よくラジオ聞いてるふりして、
うん、
え、それラジオで話してるけどってことが、ちょこちょこあるんで。
あ、なるほど、なるほど。はい。
あとね、うん、僕の本読んでないんですか、はい、みたいな。あ、それ僕本で書いてますけど、
うん、
っていう、ちょこちょこあるんで。
うん、
はい。
あのね、ジョン&マキーはね、
マイナス何ティラミですか、これ。
マイナスじゃあ、2ティラミぐらいですかね。まあ、一応話してるんで。
もともとゼロティラミなんで。
はい、
原さん、よかれと思ってね、
はい、いや、ありがとうございます。
メールを送ってくれたんですけど。
はい、ジョン&マキーは、まあ、なんか、ダサい編集が楽しいですね。
なるほどね。
うん。
うん、
そう。
例えば、なんか、
音
が変とか。
音が変とか、
うん。
うん、なんかね、そうで、ちょっと僕はね、正直やっぱしジョン&マキさんはザ・ノンフィクション
だからこそ
フィルターを通してこその、
はいはい、
ジョン&マキな気がする、
うん、
なんとなくなんか
それを自分たちで、うん、まあやっちゃってるやだみとか、
うん、まあやだみでもないけど、まあ自分たちというか多分そういうブレーンみたいな人がいるんだ
ろうね、はいはい、
ちょっと周りに、でそういう人がやってるんだろうけど、だから僕はそれが見たいんじゃなくて、
はい、
逆に YouTube チャンネルを始めるわよみたいなことを言って調子こいて周りも盛り立ててるところを撮られてる、はい、ザ・ノンフィクションが見たい。
ちょっと2メートル後ろから
そう
ディレクターが回してるところをね、
本当に大丈夫なのかなみたいなナレーションとともにやってるところが見たいんですよね。
長崎ひろみかな。
そ
のナレーションね。
そう、ね、そういう感じで、
はい、
そう思います、
うん、はい、そうですね。だから、うん、あのと通じるところがあるのが、うん、ハズキルーペ の、
はいはい、
あの自分でパロディしてるじゃないですか。あの舘ひろしが、はい、あのメガネをキャッて踏むっていうのが面白いと思ってやってるのはクソ寒いけど、うんうん、ただそのクソ寒いところをやっちゃうハズキルーペの社長自体は変わってないんですよ、
うんうん、
第1回目から、
うんうん、そう
だね、第1回目からとか、ね、石坂浩二の時は普通だったけど、うんうん、石坂浩二舘ひろしの第1回目の、うん、
はい、
あの気持ち悪い 娘なのか愛人なのか分かんない女の子とホテルで
ワインを、ね、
そう食事してる、なんか周りと同じ歳だなって出してる、あの気持ち悪い時と、でもああいう CM を作る社長だからああいうセルフパロディやりそうじゃん、
うんうん、
考えなしの、
うんうんうん、
あのセルフパロディは寒いんですよ、
うん
う
ん、
もううちら伊集院光よりもうちらのがね、はい、あの先に葉月ルーペに注目したアンテナの高いうちらとしてはあんなのに言及したくないんですけど、
はい、
ただもうちょっとその先を言うと、
うん、
あの葉月ルーペの社長のあのクソ寒いセルフパロディを CM 制作してるところを誰かが客観的にカメラで撮ってれば面白い。
そうそうそうそう。
っていうことですよね。
そういうことです、そういうことです、そういうことです。うん。そう。だから、そうなんだよね。だから実際見えちゃうと、うん、まあ、って感じかな。チャンネル登録はしてますけど。
お名前、ごまさん。
はい。
はい。女性の方ですね。職業無職って書いてあります。
はい。
はい、吉田会長、今井雑務役、菅田さん。もしかしたらいるかもしれない愛人さん。初めてお便りいたします。ごまと申します。
はい。
菅田さんとは、一度だけツイッターのダイレクトメールでやり取りさせていただきましたが、覚えていらっしゃるでしょうか。
なんだろう。
おそらく覚えていらっしゃらないと思います、
うん、
先月初の派遣切りを体験し無職となった記念にお便りしようと思い重い腰を上げました。またなんかこの同い年ぐらいの方なんですけどね、先ほどの吉野さんと、はい、
うんうん、
なんかこの年代の女性特有のなんかで僕は怖くないラジオを聞いてる人特有のなんか雰囲気ありますよね、
うんうん、
早速ですが坂口安里さんが自殺未遂をしていたというネットニュースを拝見しました。吉田会長、菅さんをはじめほとんどの方が違和感を感じられたと思うのですが、ドライヤーのコードで首を絞めた、鼻と口から出血したとのことですが、本当に首を絞めただけなのでしょうか。聞きかじった知識ですが、首を絞めた場合、うっ血はしても出血はしない。ドラマので口から出血するがあれは演出だと聞いたことあります。実際どうなんですか。吉田会長、津勝さんのご意見を聞いてみたいです。よろしくお願いします。
これ多分あのそれこそザ・ノンフィクションを
ありましたね。
うん。
ザ・ノンフィクション
の受けての話だよね。
の、うん、取材がずっとね、はい、1年とか2年とか3年とかずっとやったからね。
うんうん、
そのこの前放映したけど、はい、その直前に、ね、うん、ネットニュース、あの直後直前
直前じゃないですか、ね、で、うん、あの番組の中でもその自殺未遂をして
ドライヤーのコードで
出血したって話はしてましたからね、
うん、あと、
うん、
久しぶりに料理したら手がズタズタになったっていうのありましたよね
そうそう、
だから変なやけど、
うんうん、
根性焼きみたいな、
うん、はいはい、
そんなに料理してなるんですかって女性のディレクターの人が言ってましたよね
はい、はい、言ってましたね。そう、まあなんかね、僕そう、
アンリはそんなになんですか、スガッツメンヘラ好き、メンヘラキャッチャー。あ、
僕的には
メンヘラウォッチャー、
まあ、ほぼ全くなんです。 あんまりチェックしてなかったんですけど。
あ、そうなんですか。
うん、まあでも
でもまあでもあれもあれでど真ん中のメンヘラじゃないですか。
まあもろそうですよね、
うん、
まあ見てて思ったのがロック座の人かわいそうですよね。
わがままでね
ね、
あんなね、
うん、そうと思いましたけど、うん、
じゃあそっか、ごめんなさい、アンリはあんまり好きじゃないから
いや
触れたくない。
うん、そんなことないですよ。だけど、まあ、確かに僕もちょっとその電気コードでって話はちょっと引っかかったんですよね、
はい、
うん、
嘘だろって話。
いや、まあそうとは思わないけど、うん、ただなんだろう、それこそ持ってるってのはあると思うの。ちょっとこうグッとやった程度のを、うん、もう血が出るほどやっちゃったみたいな言い方にしたりとか、
はいはいはい、
うん、要はちょっと構ってほしいがためにね、
うんうん
うん、なんかそういうのはあるのかなとはちょっと思いましたけどね。だって実際さ、口と鼻から出血したらさ、大変なことでしょ。
っていうか、まあ、胃とかが傷ついてないと、
うんうん、
胃とか肺が傷つかないと
ですよね。
そういう
喉が血出ることってないもんね、閉めたとしてもね。
そうですね、
うん
う
ん
う
ん、まあまあ、
喉から血出ても、
うん、
鼻と口からベーってならないでしょ喉程度じゃ
ですよ、まあ、鼻血はあんのか。でもこうやってギュッとすれば粘膜が破れてってことはあんのかな。うん、
うん、
まあでもまあでもなんか番組はさ、本当それこそサンサーラ流れてうまくまとめてるけど、
はいはい、
何にも解決しないよね。
何にも解決しないんですよお母さんのお墓に
そうそうそうそう、
なんか行って、
うん、
もうまあ明らかにカメラ意識したや、
うん、ですよね、
た感じの いい話みたいな、う
ん、だって遠景で撮ってんのに、うん、そこで話してる声がまるまるマイクに入ってるってことは
ピンマイク
マイクで話してる、
ね、ピンマイクで話してる、
そうそうそう、
ね、まあ、もちろんもちろんそれは逆に無許可で撮ったら逆にダメですからね、うんうん、それはもちろんそうなんですけど、うんうん、
でもなんかや
っぱ、まあ、でもそれも虚実じゃないですか、
うん、
じゃだからじゃあ全部嘘なんですかって話じゃん、
うん、まあまあそうね、うん、
本当は一つも入ってないんですか、 1% も入ってないんですかって話じゃん、
うんうん、そうだからさ、なんか、うん、なんかちょっとちぐはぐな印象は受けたよね、いろいろその見ててさ、
はい、
うんうん、
まだだから変にジョアン・ド・マキーみたいな感じじゃなくて、変にこう演じているのが拙い演じ方、
うん、あ、分かる分かる、
うん、ジョアン・ド・マキーみたいにもう演じているのと普段のとのもう多分演じてはいるんですよ、ジョアン・ド・マキーも、うん、絶対カメラが入ってるからね、うんうんうんうん、原和夫的な話ですよ、はいはい、カメラが入ってなくて、
うん、
入ってて演じないわけはないんで人は、
うんうん、
だけどそれの演じが自分のこうなんていうかね、
うん、
まあ、近いんだよね、奥底から来る、
うん
うん、感覚と同じであれば、
はい、まあ、限りなく素に近いってことだよね、
うん
うんうん、カメラが介在しても素に近いんだけど、
うん、
ちょっとそれとはその坂口さんは違うよね、
だからほんで単純な演技論の話で、もちろん本当の役者であって演劇や映画での演じ方の時に、自分のね奥底から来るものを引っ張ってきてこそじゃないですか、やっぱりそれがうまさのと下手の違いじゃん、
そうですね、
そういう意味で言うと普通に演技が下手なんですよ
なるほどね、
あのザ・ノンフィクションあの時の坂口杏里さんはもっとお母さんみたいにうどんを美味しく食べるみたいな犬神家の一族の話、
はいはいはい、そうね、はい、まあなんかさバンド組もうとしたりとかさ、
はいはい、
なんか
しかもあれか、ね、オリジナルじゃねえんだって
そうそうそうそうそうそうそう
なんだっけ、
なんか歌ってましたよね、
はい、
そう、あとあの杉作ジェイ太郎があそこに出てくるとは思わなかったです、
ね、ああ、まあイベントのね
はい、はい、
ロフト9かなんかのイベントでしたね、
そう思いました、
はい、
すいませんあんま言えないで
、まあ、とにかくどっちでもない、まあ、何とも言えないってことですね、うんうん、ごまさんからまた来てます
よ、はい、
吉田会長今里さん菅田さんいるかないないかな、愛沙さん
いないですね
こんにちは、無職生活2週目を迎えました、ごまです、
はい、
週1でメール送ってくれてね、
う
ん、まあ、無職だから暇なんでしょうね、今回は、なかなか就活がうまくいきません、来週の連休明けに面接が決まっていますが、どうせダメだろうな。今回は数少ない私の不思議体験を披露したくメールしました。はい。タイトル、母のドッペルゲンガー。私がまだ20代前半のピチピチなめくじ女子だった頃の体験談です。当時実家に住んでいた私は、寝室のベッドで昼寝をしていました。まあ、夢と覚醒のちょっと半分ぐらいのふわふわしてる時にふっと薄目を開けると、母がベッドの脇に立っており、私の顔を覗き込んできたのです。あれ、夕飯の時間なのかなと思い声をかけようとしたのですが、なぜか話すことはできません。母も私の顔を覗き込むだけで何も話しかけてこないのです。ただそれだけで特に何事もなく再び眠ってしまったのですが、目覚めた後母に、さっき私の部屋来たと聞くと、あんたの部屋なんか行ってないよと不思議そうな顔をしていました。しかし私は確かに母の姿を見ました。髪型も服装も全部普段見慣れた母の姿でした。ただ、後々になっておかしな点があると気づきました。覗き込んだ母の顔だけ真っ黒だったんです。気持ち悪い。逆光により全身が黒く見えたりすることありますよね。まさにそんな見え方だったんです。まあ当時は夕方で部屋の中は多少薄暗い状態でしたが、人の顔が真っ黒に見えるなんてことはありえないと思います、うん、まあそのベッドに向かって左手に窓があってカーテンを開けていたんですが、まあ、その窓側に枕を置いていたので、まあ、逆光にはならないとか、まあ、そういうこともあるしね、うん、同じように自分ではない誰かのドッペルゲンガーを見たというお話は聞いたことありますか、あ、それとも生き量なんですかね、もっと別の何かかもしれないんでしょうか、うん、ちなみに私と母の身に悪いことは起きてません。まあ、意見をお伺いしたいですっていうんですが、まあ、そのドッペルゲンガーとか生き霊とか、
うん、
そういうことではなくて、
うん、
この話の怖さの肝は、顔が真っ黒だったのに母親だって思ったっていうところですよね。
うんうんうん。うん。何なんだこれ。
うん。 その解釈はいろいろあるけど、その解釈の手前の怖さですよね、
うんうん、そうですね、うん、まあね、親だから雰囲気的に分かったのかな。
でも例えば髪型とか服装とかが同じだとしても、うん、逆に顔が真っ黒だったら、
そうだよ
な、逆に一瞬で母親じゃないって思うはずじゃん、
うんうんうん、ああなるほど、そうだ、
そこは怖いと思うんですよ、
うんうん、
で何かしら顔が真っ黒っていうところに解釈はいろいろあるけど、とはいえ何かしらネガティブなものが潜んでそうですよね、
うんうんうん、そうだね、それでさらにこう分かっちゃう、否定しないってことだもんね。
そう、
そのある意味邪悪な姿みたいなのを否定しないわけだもんね、うんうん、あ、怖い、そう考えると。
で、このゴマさんが母親のその邪悪な部分とかを前々から分かって意識していた、
うん、
無意識に意識してたっていうことかも、うん、まあそういう考え方もできる、う
ん、ちょっと加藤泰造先生っぽいですね、
はい、
ですね、はい、
すいません言い方、
うん、
ゴマさんはね、そういうお母さんの違うな、
あなたお母さんに、うん、お母さんをそう思ってたのみたいなね、そういう感じですよね、本当ね、
本当はそう思ってたってことなのよ分かった、
ちょっとマドマーゼルも入ってますね、
はい、
はい、
追伸、吉田会長がおいしんぼの偏食会の説明されてる時カツ丼とおっしゃってましたが、おそらくとんかつだと思いますはい、分かりました、ありがとうございます、
はい、いやでもなんか確かにうっすら怖い感じですね。
そうですね、うん、あ、まあじゃあ読んじゃいますか、
はい、
ごまさん、
ああすごい、
やっぱお利口さちゃんなんじゃないこのメールの
帰参時とかも
頻度の出し、帰参時実は来てないんですよ、うん、今回
怖、
そうだね、だから逆にこんな2ヶ月もメール出さないってことなかったかな、うん、
あ、だからそれこそさ、あのほら桃チャレンジみたいな、うん、ソリッドシチュエーションみたいな感じでさ、
うん、
ルールものみたいな感じで、
うん、
同時に出せる人格は4人までみたいなさ、うん、そのかもね、
まあその
はい、
イムライト・シャマランのスプリット
のね、そういう感じの
あいつとあのハゲの人みたいなね、
そう、
うん、吉田会長、今井さん、菅地さん、できればいてほしい愛沙さんこんにちは、無職生活2週目半を迎えました、
はい、
ごまですついに週1から、
うん、3日に1遍ぐらい
になりました
、はい、
住民税の支払いを忘れていました。納付期限は過ぎていました。すべてが嫌になりますね。今回は恋愛相談をさせていただきたくメールしました。ほうほう。タイトル、アーチーと私。
タイトルをつけ始めた。
アーチーっていうのはカタカナで。
はい。
はい。
アーチー。
なんだ、意味わかんないね。まずは私のスペックと過去について簡単に。1. 身長は150センチ、体重は40キロ。うん、小柄かな、うん、2. 黒髪のショートですが、前髪はサイドから分けています。サイドから分けてる、
うん、サイドから分けてる。
サイド、どういうことですかね。前髪はサイド。まあ、だから、
こうだ
パッツン、パッツンじゃないってことですね。う, んうん、うちらはよく言ってるからね。
はい、
あの、前髪パッツンがメンヘラだって、はい、キューティクルもあると思います。
うん、
あ、うちはってことですね。
メンヘラじゃねえぞ
って。そうですね。キューティクルはない。
はい、
前髪パッツンがメンヘラだって言ってるからね。3. 顔はブスです。4. 容姿が原因でいろいろと嫌な思いをしました、
うん、
女子からもいじめを受けましたが、男子からのいじめの方がひどかったです。
うん、
男子からのいじめ、陰口嫌がらせは小学校から専門学校まで続きました。
うん、
未だに夢の中にいじめ男子が現れます。内容については思い出したことないので割愛します。5. 学生時代のほとんどは友達もなく、少なく、クラスではぼっちでした。6. そんな暗い青春時代を過ごしたため、軽い人間不信になり、職場の人ともコミュニケーションが取れません。かっこ、まあ、今は無職ですけど。7. 28歳になる年に、地元から福岡県へ逃げ出すように、実家から離れ、派遣で食いつないでいます。いや、地元に後ろ足で砂場かけた、
うん、そういうことですね。
お前の家族の住めようにしちゃうって。まあ、逆ですけど、あれ福岡でしょ。
はいはい。この人、あ、そうかそうかそうか、
うん。
うん。この人は今福岡にじゃあ住んでる。
逆ですね、
うん。
あの、だから福岡よりも多分まあ、はい、地方、
うん、
山口とか、
うんうん、
佐賀とかから。
周南市とかそういうとこなん
だよ
ね。
ね、なんですよね。
はい。
あの、やめてください。あの、これ担当編集者聞いてるんで。
はい。
ディスらないでください。そこ出身の、
ね、
やめてください。
はい、わかりました。はい。
はい、とあれでさ、うん、中島みゆきが福岡出身ってなんとなく思われてるイメージあるよね。
あ、違うでしょ、あの人。
北海道。
え、北海道なの、
うん、
へ
え。で、あの、福岡ってやっぱりほら、ミュージシャンとか多いし、
はいはい、
あと、あれがなんかね、あの、福岡の方から逃げ出した体験談みたいな。
うんうん、ね、そこら辺も自己プロデュースなんじゃないの、それこそ。
でもあれはだから、オールナイトニッポンかなんかで、
う
ん、のラジオやった時のハガキをつらつらとやってるのがあのファイトじゃん。
う
ん
う
ん、
でもそれすげえよな、そう考えたらな。うん、その人今いる。
ってことだもんね。
キサンジさんみたいなリスナーでしょ、
うん、
要は
そう。そうそう、キサンジさんみたいじゃないけどね、絶対に。
はい、
あのもっと、あの、一緒にしないでくれ。あの女の子。
はい。
切符を、東京行きの切符を涙に濡らした、あの子のことを。
そうですね。はい、そうね、
うん。
はい。
本当は福岡じゃなくて北海道だってことを、
うんうん、
結構みんな誤解して、自分もずっと誤解してて、本当に30過ぎまで知らなくて、
うんうん、
最終的に富山光一さんに教えてもらいました。
あ、そうなんですか。
違いますよって。
あ、でも富山光一さん好きそうだ
な。めちゃめちゃ中島みゆきファンなんで
、はい
はい。優しく教えてくれました。
そうですか。
あの人こそもう普段は本当に人当たりのいい、うん、いい人なんで。
へ
え。富山光一さんに教えてもらったってエピソードもいいでしょ。
いい話ですよね。
あ、ごめんなさい、離れました。
はい。
8、うん、現在頭痛外来にて抗不安薬を処方してもらっています。過去あくまで頭痛の予防薬という名目で。はい。そんな私ですので、男性が少し怖くて恋人もできません。それでも恋人が欲しい、性行為もしてみたい、そんな強い思いから30歳になる年に出会い系アプリへ登録してしまいました。今にして思えば随分危ない橋を渡ったものだと思います。いや、全然今、うん、
まああり、
出会い系アプリなんか、
うん、
全然みんなやってますよね、うん、
まあでも逆に
菅田さんもやってるもんね。
まあ昔はね、うん、あとモデル探すのでよく使って
ます。あ、ごめん、言っちゃいけないこと。
いやいや、別にいいですよ、言って。
あ、ごめんごめん、カットしてきます。
いやいや、いいですよ、別に言って。はい、
アプリを通して初めて会った白髪混じりの天然パーマの男性、かっこ某脳科学者に似ていました。茂木健一郎と。ドライブをしたかっただけなんですが、突然車内でキスをされ、そのままホテルへ連れて行かれました。
え、何も経験がなかった人が。
でも、っていうことですよね。
だよね。
うん。あ、この人が初体験の相手になるのか。絶望と恐怖を抱きつつ、処女を捧げました。さらっと。急展開。
本当、あの、カサンドラさんとかもそうだけど、
はい、
なんでこう、書き口が荒井秀樹っぽくなるんだろう。荒井秀樹の漫画っぽいよね。
その、もう、無造作に、
うん、
そうそうそう、セックス、しかもなんか、ちょっとね、
う
ん、処女だったり、
うん、そうそうそうそう、
童貞もそうだね、うん、あの、シュガーとか、
ね、
ね、うん、無造作に、童貞を。
同日、処女喪失。
みたいな。
そういう、なんか感じのね。
ゴチック体のフォントで、ね、黒に、黒いコマに白の
文字で。そう
そうそう。
うん、
事後、某脳科学者は、ゴマを女にしよう。
うん、
と、ごめんなさい、茂木健一の真似が今パッとできなかったんですけど、と囁いてきましたが、冗談じゃねえと思いました。今でも某脳科学者が履いていた紫色のサテン生地のようなブリーフパンツが頭をよぎることがあり、とても不快です。その後、何人かの男性に会いました。サラリーマン風の中年男性、かっこ好意あり。うん。やたら男性器の好みを聞いてくる男性、かっこ好意あり。友達を紹介してよとか言ってくるチャラ男、かっこ好意なし。スパンキングをしてくる男性、かっこ好意未遂。上から目線で説教してくる男性、かっこ好意未遂。単勝で気筒がやたら大きい男性、かっこ挿入失敗。皮をかぶっており、その皮を利用してフェラチオを矯正する男性。意味がわかんないけど。まあ、とりあえず、かっこ好意なし。
はい。
虚根を自慢する男性、かっこ好意あり。恥ずかしいポーズで女性にリードしてほしい MO、かっこ好意未遂。付き合う前に体の相性は知りたいからとりあえずホテル行こうという男性、かっこ好意なし。他にもホテルには行かず、焼肉だけごちそうになったこともあります。ドライブだけで終わったこともあります。そして、お金をもらったこともあります。既婚者であると承知で会ったこともあります。某脳科学者に処女を捧げてしまった後遺症だったのでしょうか、乱れた生活をしていました。まあ、でも、割と
まあ、
まあまあこんなもん、
うんう
ん、まあ、
ね、
全員が全員じゃないけど、うんうん、全然2、3人に1人ぐらいの確率では別に、うん、じゃないですか、
うん、ね、ですね、
うん、まあ確かにね、少女が初体験がちょっと遅かったからの多分1年とか数ヶ月にしてはちょっとハードスケジュールすぎますけど、ね、
うん、
まあ、
獣の季節、
獣の季節っていうんですか、
それ、ね、いや分かんないけどそんな感じだね、うん、
まあ密度が濃いだけで、まあこれ自体はね別に、うん、
はい、
あの焼肉だけごちそうになったことなんてもうそんなの気にしてる時点で全然
逆に
いい人ですよね、
うんうん、
はい、そんな時運命の人に出会いました。2010X年8月4日1時半、某コンビニで待ち合わせをして事前に聞いていたナンバーの車に近づき、助手席の窓をコツコツノックしました。窓がウィーンと開き、目と目が合った瞬間、その人は優しい微笑みを浮かべて私のことを真正面から見つめてくれました。今までそんな男性はいませんでした。ハードル低っ。よく芸能人が初めて会った瞬間ビビビと来て、この人と結婚するかもしれないと言ったなんてことを言ってますが、よく芸能人は言ってます。それ松田聖子だけですよ。ビビビと来たの
ビビビコンですね、
はい、そんなわけないだろ、お花畑の住民かよと思っていましたが、私もお花畑の住民になってしまったようです。出会った瞬間、頭の中で教会のベルが鳴り、完全に一目惚れしてしまいました。その男性は某科学捜査班が事件を解決させる海外ドラマや某海外の戦隊シリーズに出演されていたアーチー・カオってあれかな、
パワーレンジャー、
パワーレンジャーのあの東洋人
の人、
なんで嫌なの、別に似てる人って言うでしょそれ。
あ、似てるってことか、本人じゃないのね。
うん、
ああびっくりした、うん、
いや当たり前でしょ。
いや、その本人かな。
アーチーカオに似ているイケメン様で、
は
い、
なるほど、
もちろん独身でした、
うん、
やっと私にも春が訪れた、そう思っていたのですが、そんなことはなかったのです。申し訳ありません、思った以上長くなってしまい疲れてしまったので次回続きます。常連リスナーある、
これはもう食い込んできましたね、
はい、
あ、
ごまさんと吉野さんってね、うん、どちらも30代女性の、うんうん、
素晴らしいですね、
はい、
これまた
ツートップが来ましたね、
うん、なんか続く、ね、今とりあえずパイロット版みたいな感じだよね、
はいはい、
うん、
まあじゃあとりあえず制作進行させてくれよ、進めといてこの懸案、
うんうん、
はい、
いやでも面白そうじゃないですかこれ、
はい、推進、今まで吉田会長と今井さんのギスギスしたラジオが怖くて避けていたのですが、ちょっとフラッシュバックしちゃうのかな、PTSD 的な、
うんうん、
それよりも吉田会長、菅津さん、アイスさんの3人で収録されている時のアイスさんが何かを発言してバカ笑いをした後に一瞬流れる沈黙の方が怖いです。現在今井さんの人柄の良さ、そして優しさに気づきましたので今井さん回も視聴しております。
ありがとうございます。
菅津さん、なんかアイスさんとラジオ撮れて光栄とか言ってたけど、うん、普通に人からは嫌がられてましたね。
嫌がられてるんだね、
はい、うん、冷たい対応してたっていうことですね。
そうかな、え、でも2回ぐらいしかやってないよね。
でもそれが嫌だっつんだから、
う
ん、
あ、そうなんだ、
うん、
そうなんだ、また送ってほしいですね、
はい、
もう来てないの、この後、
この後は来てないですね。
じゃあいつまでも無職でいてほしいよね。
そうですね、うん、
多分仕事始めるとこんなことしてらんないでしょ、
うん、まあね。
うん、ありがとうございます、
ありがとうございます。ちょっと長くなっちゃいましたね。他にもかなり来てるんですけど、
はい、
階段だ、あ、お便りとかが、
じゃあ今に3回で階段は、
うん、まあ、いつできるか分かんないからね、まあ、とりあえずでもこれは、
はい、
このね、あのごまさんと吉野さんは菅津会で読まないとという、うん、はい、感じだったので
10ティライミです、
全部で、
全部
さっき5ティライミあげたよね、
そうそう、
だから3つで10ティライミ、3
つで10ティライミです、ありがとうございます、
はい、っていうことですね、
はい、
なんかじゃあこれから ここからはあれですか、
うん、あ、もうあの、じゃあスタッフロールが終わって
で、ボタンを、停止ボタンを押していい、うん、リスナーさんが、
はい、いつでも消してくださいですね、
はい、
うん、 なんかあります？
なんかあります？
お
う、あ、そう、で、あれか、うん、今週の YouTuber 批評
もうすげえ巻末来てるじゃん、
はい、
打ち切りみたいになってるじゃないですか。
ちょっとあの飲み物汲んでくるんで話してもらっていいですか、
はい、あれね、前回話したさ、浅根真白さん YouTuber のがね、今結構かわいそうなことになってるんですよ。なので僕は今だからツイートあんまししてないのかな、あ、ツイートっていうかあの YouTube の活動あんまししてないのかな聞いてよ。
いやいや、あの飲み物汲んできてたんで、
はいはい、
あのそうやってレコーダーに一人で喋ってる様子ってすげえかっこ悪いですね
でも
恥ずかしい、かっこ悪いか恥ずかしい。
いや、でも僕は逆にね、今のほら僕ネットフリックスにしたの最近、
はい、
で Z ネーションというゾンビのやつ見てるんだけど、はい、よくさゾンビものである全世界が滅んでるんだけど、
うん、
どこかで聞いてるかもしれない誰かに向けてラジオを話すシチュエーションって意外にあるじゃん、うん、
はい、
それを今僕は思ってました。
分かってますよ、はい、分かってますっていうかそういう感じのことをやっている 中二っぽい格好悪さがありました
あ、なるほど、
ね、そういう意識のでやってる中二っぽい格好悪さですね、はいはい、
そうで、はい、さあ浅根真白さんがね、
はい、
もうねやっぱね大変なんですよ。
どう大変なん
ですか。いや、なんかまあなんかいろいろあったみたいで、
うん、
なんかもう大学も辞めちゃおうかなみたいなこと言って、
うんうん、
まあそれよりもっと直接的なことを結構つぶやいたりしてるんですよ。
あのだからちょっと毒舌の方
ですよね。あ、そうそうそうそう、
はい、
もうなんか
それはちょっと心折れてる感じ
なんで、もうめっちゃ折れてますね。だ不安なんです。だから早く良くなって楽しい YouTube を見せてほしいなと、
うん、でもそれはそれで楽しいんじゃない。
いや、でもそれはやっぱしかわいそうじゃないですか、本当に多分。
ああ、でもあのなんかケンケンした毒舌な浅根さんがちょっとシュンとしてると思って、
うん、だから浅根さんは私は演じていて、うん、
はい、
本当はこうなんですみたいな風にまでちょっとなってしまっている。
言っちゃいけないやつな、
うん、
まあ言っちゃいけない2週回って言っていいのか、
2週回って言っていい感じですけど、
はい、
そうだよね、そういう感じになってるんでね、
はい、
今後どうなるのかなと思って。
まあ、僕もラジオは全然あのキャラ作ってるだけで、本当はすごく人の気持ちを思いやる、あの人の不幸を悲しみ、人の幸せを喜ぶことのできる素直な人間
なんです。
あのスマートウォッチ見てますけど、はい、あの映像の注文が来たんですね。
そうです、はい、そうですね、まあ、そんな、
うん、
あと YouTuber 言うはこれぐらいでいいですかね。
終わったはあ、もう自分でもやる気ないでしょ。
いや、なんかね、
あとなんかほら、うん、あ、そうそう、嫌な YouTube の垂れ込み来たよね。そういえば
そうでしたっけ。
スガッツさんにも LINE で送ったじゃん。
あ、なんだっけ、
うちのラジオのリスナー何回かメール送ってきてくれてる人から、
あ、ちょっと見ましたよそれ。
関東風ばっかそうだ、
はい、
から、まあ、How to make シリーズって昔あったじゃん、
うんう
ん、わっけのわかんない YouTube、
うんうん、
なんか物、
ね、
パイ生地作ったりとか、うん、なんか、
はい、
トイレになんかいろんなもの流したりを、うん、すごいなんか暴力的にやるん
で、
うんうん、
あので
バーン、トントン、バーン、ガンガンって全部のあらゆる日常の行為をすっすごい DV みたいなドメスティックバイオレンス的な暴力的な感じでガンガンってやって、うん、で最後にそれをそっと撫でるのよしよしって撫でるっていう、
ね、それを あれですね、うん、奥様がすごいやっぱし女性として不快だっていう。
だし俺も不快ですよ、ね、俺もめちゃめちゃ不快だから紹介したんだよ、うん、この嫌、
はいはい、
な暴力性、うん、How to make シリーズね、
うん、あ気持ち悪いよ ね、
うん
うん、
の亜種みたいな動画チャンネルを発見してましたっていうのが、はい、そのチャンネル名が、
うん、
マウストラップエレクトリック、
もう怖いもんね、
っていうのかな、
うん、
電気仕掛けのネズミ捕り、
はい、
だから要はネズミ捕りのいろんな仕掛けを毎回毎回やってるで最終的にまあそのいろんなネズミの通路とかがあったり、うん、ネズミをおびき寄せたりして、ただまあそんなにすごい変わり映えはなくて、
はい、
最終的には水槽にネズミが水の中に、
うん、
どんどんネズミが落ちて、でずっともがきながら死んでいく、うん、大量のネズミがね。
しかもなんかなぜかあれなんだよね、あのおがくずが大量に浮かべてある。
ああそうですね、
水に。
まあそれ多分ネズミに水を悟らせないためだと思うんですけど、
う
ん
うん、わあなるほどね、
うん、
そうか板に見える。
そうそうそ
う、
う
ん、
っていうのを延々とやっている、
うん、
マウストラップエレクトリック、
これ僕見ましたけどね、
はい、
だからやっぱき、な何のためにやってんのこれ。
まあでもそういうことですよね、
うん、
あの全く意味がわからないというか、うん、まあ、How to make シリーズもそうですけど、
わ、うん、かんないよね、うん、でもこれ良かったです。
良かった、
良かったっていうか、なんか不安な気持ちになりますよね見てるとね、
うんうんうん
うん、これ何人ぐらい見られてるんだ。
それ見たい、さっきから見ようとしてるんだけど、これどうやって見ればいいの、うん、
ちょっと今僕も開こうとして。
でも700万回以上再生はされてますね、すごいね、視聴回数は。
でもそれってもうそれだけで、
そういうもんなの、
人財産稼いでんじゃないの。
え、そうなの。
いや、わかんないけど。
でもまあこういうのこそチャンネル登録しそうだもんね、好きな人はね。
そうですね、あ、うん、まあでもなあ、
うん、
いいのありがとうございます。
他には、
他には別、だネットフリックスにしたんですよ、さっき言いましたけど。
はいはいはい、
面白いね。
フールより、
そうそう、うん、あ、無駄話でいいんでしょ、うん、これ、
はいはい、
あのほら、キサンジさんがツイッターで、
はい、
仮面ライダージオが意味が分かんないから、
うん、
解説してほしいって言ってたんですよ。
はあ、
見てます？見てない？
見てないです。
見てないですか、
うん、
あのね、意味わかんないですよ確かに。
あ、そうなんだ、
うん、
うん、
だからわかんないですって話。
あ、そうですか。
いやでもね、ちょっと真面目なこと言うと、
はい、
まあ会長見てないけど、
うん、
見てる人多いと思うんで。
まあね、
あのあれってさ、平成になってからの20作記念なのよ、
うん、
で10作記念の時はディケイドっつって、
うん、
その過去の他の9作品のそれぞれの世界を回るっていう話
だった。はいはい、そうですね、
うん、で、今回のジオは20作品全部をこう、
うんうん、
まあ、要はそういう世界、
うん、
世界っていうかなんか地続きなのかな話としては、
うんうん、
そういう人たちキャスト出してみたいな感じなのよ、
うん、
面白くならないわけがないじゃないですか。
あ、もしかも本当にそのキャストも出てるわけ
ですね。オリキャスが結構出るし、
小田切城も、
小田切城出ない、
まあ、やっぱりね、それだけはね。
あれ出なきゃダメだよね。
まあ分かって、まあまあ、
うん、そう、でも面白くないはずがないじゃん、はい。まあ、ちなみに仮面ライダークーガーじゃない、アギトの回は、
うん、
ガシュトシキさん、
はい、
主人公、
はい、
とあとあのオシリーナの人、
はい、ごめん名前
で、秋山奈々さん、
あ、はい、
うん、あの人、レジェンドキャストがその2人と、はい、
うん、
なぜか、G3対策室、 G3 っていう、人間が作った仮面ライダーがいるんだけど、
うん、
それか要潤がやってるんですよ、
うん、
でそれと要潤とあと女の人管理官と、
うん、
もう一人人がいるんですけど、なぜかその一番影の薄い、
うん、
もう一人のやつがオリジナルキャストとして出てきてて、
はい、
ずっと分かんなかったんですけど、
うん、
まあまあでも基本的にオリジナルキャストを出そうとして、うん、ずっとやってるのよそうやって、
うん、
で面白くならないわけがないじゃないですか、
うん、
なんかね、いつまでたっても面白くならないですよ。
なるほど、
うん、と思ってます。
はい、
はい、でもね、でもね、
はい、
僕常々思ってるんですけど、うん、もう節目節目でそういうレジェンドライダーみたいなやるわけじゃないですか、
はい、
お祭り的なやつ、
はい、
したらさ、あらかじめ毎年ライダーごとにもうその時のため用に一新ぐらい取っときゃよくない？したらわざわざ呼ぶ必要ないじゃない。
まあ、
でそれっぽいセリフ言わせるんですよ。俺も10年前こうだったぜみたいな。
まあそれこそ、
うん、
そういうことですか。違いますよね。
いやでも
そんな効率と効率だけを重視して、
いやでも投影でもね、いろいろの見ると、うん、ジオなんてさ、そういうやつなのに、うん、そのオリジナルキャストにオファー行くのって数週間前とかなんですって、
うんうん、
もっと計画しとけよってちょっと、
ね、まあもちろんね、数週間前よりはね、
うん、
そうじゃなくてそのね、
うん、
撮影の時に やってくっていう
のでもそれ熱いじゃないですか、それその当時のを10年後に見れるっていうのはさ
あ、うん、まあ時をかける少女のエンディングみたいな感じね、うん、
でね、
まあ、ちょっと違うけどね
で僕 その、はい、それとはちょっと関係ない話で、うん、ディケイロの時に、
はい、
当時撮影してたモデルさんがキャバ嬢をやってたんですよ、
うん、はい、
でその子に聞いてたのがディケイドがすごいで流行ってたから、
うん、
なんかそのディケイド関係の人がそのキャバ嬢のところに遊びに来るんですって、
はい、
でその人が言ってたんだけどって話で聞いたのがディケイドがすごい当たったから、
はい、
これから先のライダーはその契約の時に、
うん、
主役の人の契約の時に呼ばれたら必ず今後も行くようにっていう契約をしてやってる、
うんうん、
やるっていうのを聞いたよ。
そんないざ鎌倉みたいな、
うん、って聞いたんですけど、
はい、
そうなってないのね実際あの、
うん、
ってことは嘘だったんだねあれね。
ディケイドよりもだって
前じゃん、後のも出てない。いやだから
ディケイドより後はそういう契約にする
って
ことでしょ。小田切城みたいなことがあるからってことでしょ、
うん、だけどディケイドより後のやつも出てないですよ、
はいはいはい、
だってあのほら菅田将暉とかもそうだしね、
はいはい、
うん、だからあと瀬戸なんとかさん、
うん、
カメラライダー牙とか
さん、うん、
だけど出てないのでと思いました。
はい、まあ、別にあなたが直接聞いたわけじゃないからね
うん、うん、
それは
まあでもね、うん、ちょっと需要は僕的にはもうダメだな。
わかりました。
はい、はい、
あとはあちょっと待って、うん、今ごまさんから来たよ。
えあ、なんかいいですねこのライブ感ね、はい、うん、
これじゃあ読んじゃいます。
はい、
本当に5分前に来たメールですけど、はい吉田会長、今井さん、菅田さん、いてほしいです。愛想さん、こんにちは。無職生活2週目後半を迎えました。
はい。
ごまです。
やばいね。
まだ2週しか経ってないっていう、
はい。
密度の濃さね、うん。住民税はきちんと支払いました。明日仕事の面談に行ってきます。頑張るぞ。で、星マーク。ついてますね。
うん、
今回は、愛想さんがいらっしゃる時に読んでいただきたいのですが、可能でしょうか？不可能ですね。はい。すいません。無職生活をエンジョイしている私は、エアコンの効いた部屋で僕は怖くないを流れ聞きしながらツイッターを見ていました。するととんでもないニュースがタイムラインに流れてきたのです。あ、まあ、モモチャレンジが、まあ、
うん、
ね、あの、映画化の話ですね。
タイムリーだね、ほんとね。
まあ本当にね、うん。モモチャレンジがハリウッド映画化、アイソケースキ氏制作による産め人形の画像が勝手に使われたインターネット上のデマを元にする作品、ザ・リング、ロイ・リー&ザ・ジュオン、一ノ瀬隆介がプロデュース。ロイ・リーって監督？
ああ、わかんない。
ザ・リングのハリウッド版の監督ってこと？わかんないけど、
うんうん。
っていうことでしょうね。うん、まあ、ついにトウモロコシの会からハリウッドスターが誕生するんですね。
アイソスがスターになるわけではない。
最主演なんですか、ね、マジで。
いや、でも、ケイスケとかそういう名前でねん
のかな。ああ、
うん。
でも、ユキも出ない
と。出る。で、ワンチャンそうしたら、スガッツもちょっとだけ、ラジオのシーンとかでちょっとだけ。
ラジオで、アイソさんのあれ大変なことになってるねって、
そうそういう時
この H2 のレコーダーに平日の昼間からおじさんたちが話してる、
うん、
それ何のシーン、
うん、でそのモブ的な感じで、
はいはい、
ね、あるかもね、はい、
です、
うん、
かね、まあ、どのような映画になるか分かりませんが、
はい、
今回の件は無関係の林みどりさん宛てに海外より誹謗中傷が送られてきており立派な脅迫罪に当たると思います。また別の話にシフトしていきましたね。はい。アイスさんだけがとばっちり起きただけでしたら、実話を元にしたホラー映画でも問題ないんですが、林みどりさんの受けた精神的苦痛を思うと、エンターテインメントとしての映画化は少し違うと思います。
ああ、これアイスさんいたら余計に落ち込んじゃうじゃない
泣いちゃう。
泣いちゃうじゃない。うん。
吉田会長もおっしゃってましたが、少し調べればわかることです。なんで俺巻き込まれてるの？俺別に何でも映画化に反対なんかしてないんですよ。
はいはい、
うん、集団心理により周囲の人々が叩いているから叩いたという人がほとんどだと思います。うん、
さっきみたいにね。
はい、でも何の話これ？
わかんないです。でそのもう一人の方が
林さんを
叩かれた話かな。
まあ、それはそう。
うん。
うん、はい。
続けてください。はい、
この映画を通して集団心理の恐ろしさ、そして情報を正しく収集し理解し、デマに踊らされないように、そのために無関係の人が傷つくことないように警鐘を鳴らしてほしいと思います。今回の映画化により愛想さんの懐が少しでも温かくなるように でも何よりも林みどりさんの心が安らぐようにお祈りいたします。ごま、
ごま、
ごまさん、つまりこれ、うん、アイソさんへの批判ですよね。まああなたにはお金入るんでしょうけ ど,
でしょうけど、
それよりも何よりも林みどりさんのことは、うん、あなたどうされるおつもりなんですかっていう、うん、
だから多分
あの責任取ったんですか、うん、取れるんですか、うん、ちゃんとその話はついてるんですか、うん、一生かけて償ってくださいねって話ですよね、うん、でもそういうことですね。
そういうことを、まあ、そう取っちゃってるんだろうね。だからそのイメージ的にはさ、うんうんうん、じゃあお金出すんだったら、ハリウッドでお金出すんだったら映画化してくださいよみたいな契約を、
はいはい、
ね、なんかタバコとか吸いながらさ、はいはい、さんがしてて、
多分、
うん、
女をバックから、
そう、両サイド
バックから、バックからね、
うん、
あのセックスしながら肩で携帯電話をスマホを肩でとこう耳でこう挟みながら、うんうん、あ、その線でよろしくね、パンパンパンとかやってること、
桃だってよって
昔の V シでね、
そうそう、ちょっとね、
はい、
うん、そうだ、そう思われちゃってるのかもしれないね、
はいはい、
うん、ね、なんて答えればいいのこれ、
なんていう意味ですか。
まあこれはね、あの
おまけなんで、
うん、ニティライミ、
じゃあ12ティライミですね、うん、今回12
ティライミです、
はい、
うん、でもまあまあでもね、そう思う人もいるのかもしれないね、
うん
うん、
炎上すればいいな、
やめてください。
ハリウッドで映画化なんて何をふざけてるんですかって、自分のしたことの重大さが分かっていないようですって、ちょっと俺もステアカ作ってツイッターで
トギャッターみたいな、ね、
ツイッターでなんか炎上させようかな。
やめてください、
は
い、本当に、
はい、
はい、
分かりました、
はい、じゃあちょうどいいタイミングで、
はい、
よかったです、なんかまとわる話が、はい、
はい、
そんなですかね。
告知とかはないですか。
告知は特にはないですね、はい、
まあ、私はとりあえずだから日めくり怪談、もちろん買いますよね、は
い、
皆さん
いただきましたけど、僕は、
あ、いやいや、はい、リスナーの人、
皆さんね、
はい、
1回に1冊ですね、
1冊
1回に1冊、
どこではない話で、
うん、そうですね、
お願いいたします。
お願いします。
まあ、この後ね、イベント、また、怒涛の、金沢のイベントとかもありますから、19日からとかね。
あれいっぱい入ってるんです
か？金沢も、まあまあ、多分まだ、なんとかなるかもしれないんで、わかんないです。あの前のラジオ撮ってから一切、チケットの動き聞いてないんで。
はい。
まあ、でも来てください。で、21、22もあります。はい、イベント。8月10日、読売カルチャーあります、これ。
はい。
読売カルチャー大宮。
うん。
これもちょっとたくさん来ないと困るんで。
あれ、それ、この前あった、会談の。
そうそうそう。講義みたいなやつね、はい。うん。8月10日あります。あと、8月25日、ステラサーカスっていうのあります。
え、何ですか、
はい、あります。
はい。
はい。で、9月7日にサディスティックサーカスもあります。
はい。
まあ、ここら辺はまだ、ね、おいおい、
うん、
話していきますけど。
はい。
結構いろいろ準備あるんですよ。
いや大変ですね。
はい。
僕みたいに週一でちょくちょく撮影するぐらいの仕事じゃなくて大変ですね。
週一ってかなり多くないですか。
まあまあ僕、はい、最近そんなもんなんですけど、
はい
はいはい、たまにパチンコやって、
はい、
ね、たまに
もう切っていいですか。
トイレを汚して、は
い、もう切っていいですか。ラジオ
さっきトイレ行きましたけど、
はい、
きれいにしましたから、
はい、よろしく、わかりました、はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、という感じでよろしくお願いいたします。